現在はですね、2019年の、ですね、8月で方、9月のですね、8日のですね、日曜日です。ですね、まず香港のですね、デモ隊云々がですね、あんまり収まっておりません。キャリー・ラム長官がですね、犯罪人引き渡し協定改正案云々かんぬんのですね、撤回をですね、言ったということに対して、石兵さんがですね、これはですね、キャリー・ラム長官がですね、中央政府、中国の中央政府に対して造反をしたのではないか、みたいな分析を出しておりました。中国はですね、このキャリーラム長官がですね、そのような態度に出てくるということを全く予想していなかったということと、あとはですね、おそらくは彼女の後ろに誰がついているのかということを分析している段階なんだろうなと、疑心暗鬼という言い方ですが、なぜならばですね、こんなもんたった一人のですね、女性が、反対しますとかってやるわけがないし、やれるわけがないんです。場合によってはですね、中国共産党というのは、まあ失脚だけならまだいいんでしょうけれども、時間を置いた後にですね、まあ暗殺されるとかそういうことも本当にある世界ですから、まあ決めつけるわけではないですけど、やっぱり共産主義独裁主義国家というのはそういうものですから、まあ後ろ盾がないとそういう勝手なことはないでしょうね。もし仮にその中国政府がですね、知らなかったというふうな石兵さんの案が本当であるのであれば、そうするとですね、中国の中で何が起きているのか、米国のですね、経済のこの封じ込みにおいて、実体経済としての中国は本当に中が割れつつあるというのが、どうも、ひいき目に見ても本当です。2日前だったかな、ドイツのメルケルがね、まあドイツなんかも中国とですね、調子に乗って中国にどんどん金を投資して、中国の一帯一路計画をですね、推し進めた張本人というふうな見方を私これしておりますけど、ドイツの連銀なんていうのは。自国のドイツの中の国内経済が全然回らなくなったんで、中国にもっと投資してくださいみたいなことを2日ほど前にメルケル首相がですね、中国訪問した時に言ったという形になってた、んですが、10月に私はいろいろ大英帝国の内部でいろいろ一悶着みたいなやってますけど、私は合意なき離脱の方向でいくと思っております。となるとですね、英国大英帝国も痛手を被るかもしれませんが、一番痛手を被るのは EU だと思っております。EU というのはイコールドイツのことなんです。だからドイツのですね、だからここで連銀がですね、まあ潰さないようには努力するだろうけど、銅と膝を立ててですね、落ちるかもしれんなというふうな形で状況を見ております。でドイツ連銀がですね、銅と膝を立てて、倒れる流れになると何が起きるかというと、おそらく貸し剥がしをですね、やろうとするんじゃないかなと思うんですよ。運転資金をですね、なんとかしなくていけないですから。運転資金貸し剥がし、どこですか？中国共産党です。はい、中国共産党がそんなものを返すでしょうか？返すわけがないし、返せるわけがない。だから私、こういう流れがあるから、香港に対して武力介入をですね、やって、香港皮切りに中国全土に対してですね、戒厳令を引いて、そこからですね、中国からの大きなお金のですね、出し入れを、もう止めちゃう。もう今でさえはっきりコントロール化制限されてるということもありますが、もう完全に止めるみたいな。こういう形でですね、借金棒引きを狙う。まあ実際借金棒引きはできないんだけど、踏み倒すということはできますから、それをやるんじゃないかなというふうに漠然と見てました。どっちに転んだって今の中国はいい選択肢ないんですよ。このまま中国がですね、香港に介入しないとなれば、習近平さんの、中国という巨大な国家に対する国内統治における能力がないというふうに、いわゆるですね、チャイナセブン、そしてチャイナセブンのそれぞれの幅、それぞれの人物の背後についている、各省の代表者であるとか、経済の代表者であるとか、いわゆる支配層ですね、とか、あと長老たちですね、こういう方々は今のところですね、習近平さんに忠誠を誓っているというふうな形をしております。しかしですね、これらの方々も、それぞれの地元に帰れば、その地元の中における配下、一族老党の企業であるとか、そうしたもののですね、下からの突き上げ陳情があるわけです。まあ、中国共産党は独裁だから、下からの突き上げ陳情という形にはなりませんが、しかしその省、各省の中における湖北省とかですね、福建省とかいろいろあるでしょう。その省の中におけるですね、地方経済、まあ、支配層とでも言える共産党幹部たち、ここでも共産党ですね、たちがですね、おい、儲かんねえよ、お前、なんとかしれよみたいな形の、孫一族だとか、孔一族だとかですね、徐一族だとか。まあ、いわゆる中国はですね、部族社会でございますから、その部族社会の中における下からの突き上げがですね、 おい、これ習近平だったらもう儲かんねえよというふうなですね、いろんな動きが出てきております。出てきているそれをですね、ただこれは私がそれがですね、上海閥の江沢民たちがそれを全て何だろう取り込んで自分たちの大きな力にできるのかというと、そんなこともねえんじゃねえかなと思ってます。あなたは知らないだろうが、中国人はですね、左端の方に住んでる中国人と右端の方に住んでる中国人はそもそも世界に対する認識が違うというふうなことを私は聞かされたことがあります。それは当の中国人も言ってることなんですが、中国は一つ、中国は一つとか言いながらそうじゃないんですよ。同時に彼らは心の中で中国は広いというふうなことを実感として持っており、いわゆるまあ右側の方のとか、左側、つまりの東西だから西側か、西側の方に住んでるですね中国人が沿岸部の方にですね住んでる中国人のことを実態としてリアルとしてそれをですね分かってるのか共感できているのかというと、そんなことないんですよ。誰もがそうです、私もそうですが、目の前の仕事と目の前の現実と日常にですね、それで精一杯なんです、どいつもこいつも。だからね、そんな中でですね、やはりその自分の身の回りといえる各省の中における経済が思いっきりですねしぼんでいくと、それはね、最終的に怒りの持っていき場が各地方の共産党の市役所の偉い人みたいな人たちから最終的には習近平になります。ただ、だからどれだけですね習近平さんが中国の国内テレビでですね、中国の国内テレビの私よく知らんのだけど、見た人に聞けばですね、出張した人に聞けばですね、字幕がね5つぐらい出てくるんですって。今はなんかかなりテレビも変わったって、翻訳の字幕をですね選べるようになってるよっていうふうなこと言ってたんですが、私現場見てないから知りません。ただ数年前ですかの中国のその例えば習近平さんがですね、北京語で喋るのかな、北京語で喋ってるとですね、なんか広東語だとかなんか、まあ、4つか5つぐらいの言語がですね字幕でですねバーッとこう出るんだって。ふーん、だからそういう形をしてまでですね、政府からのお知らせみたいな形で習近平さんはすごい偉いみたいなことをずっとやってたのが、習近平政権というもののですね、まあ本当の正体なんだということを日本人は知らないんですけれども、まだそれで騙されようとする、騙されたがる中国人というのもどうなのとは思うんだけど、やっぱりですね、中世の未開土人の国にいきなりハイテクノロジーというものを与えたことによって、人間のね精神のところがやっぱり追いついてないんだと思います。器のところ、つまり機械の操作をするというところはね、誰だってできます、私だってできます。ところがですね、その機械を通じてその奥底に裏側にですね、人間がどういう思いでこんな機械を作ってきたのかだとか、どういう思いでこんなシステムを作ってきたのかということのですね、知恵ですね、そういうものが全然わかんなくて、中世の未開土人のままの延長線上のですね、奪えば勝ち、奪えば自分だけが助かるみたいな、なんかこういうですね、500、600年前、もうちょっと前かな、西洋の時代が始まる前だから800、900年前か、もう1000年前か、1000年前ぐらいとあんまり変わらないようなですね、メンタリティを本当に持ってるんだということがですね、ね、しょうがねえのかなと思います。だからね、私文化大革命というものがあって、中国の中から文化文物ですね、それらの知識人がですねみんな殺されたからですね、中国にですね、なんだろう、今の文化的なものは育たないんだ、うんぬんかんぬんというふうに言っておらし、おられる方おりますが、文化大革命的なものが仮にあったとしても、私は中国からですね、全人類を次の進化の段階に押し上げるような、何か新しい概念としての文化文物が現れたことは、現れることはついぞなかったというふうに今ではそのように思っております。はっきり言うけど、あいつらがですね、あいつらだってまあね、変わろうとするのであれば、儒教的なものをとにかく一切合わせて捨てないとダメです。私、道教ですら捨てないとダメだと思ってます、彼らは。その上でですね、自分たちは何者であり、何者であり、どこから来たのか、どこへ行くのかということをとことん突き詰めなければ、彼らは自らで自らを変えることはできないと思います。ただそれはですね、本当のことを言えば、まあ、ここから言うとですね、また誰も聞いてくれなくなるんだけど、いわゆるですね、あなたの認識における幽霊の世界ではそれがもうだいぶ起きております。幽霊の世界ね。ああ、言っちゃったよ。だからね、中国のその、それぞれの人々の、いわゆる我々は中の人っていうでしょ？幽霊だとか、守護霊だとか、守護神だとか。そういうですね、中の人たちがですね、今まではバラバラの少人数単位のグループに意図的に分割されておりました。 50人だとか100人だとかのグループの形になってですね、その50人だとか100人だとかのグループはですね、それぞれ相手をですね、敵だというふうに認識してですね、仲違いとかですね、奪い合いとか騙し合いばっかりしました。幽霊の世界でも。まあ幽霊の世界ってのは基本的にですね、そんなふうに同じ土俵にいるということではなくてですね、ほんのちょっと考えが違うというだけで相手の存在すら見えなくなってしまっているんですが、まあこれも置いといて、あんま聞かなくていいよ。どうせあなた信じないから。その50人、100人ぐらいの単位のグループがですね、自分たちは大きく騙されていたということに気づいちゃってですね。でですね、ああ、こんなことやってる場合じゃないと。もう最後の最後なんだ。ということでですね、今もう集結完了したんかね。50人、100人ぐらいのグループだったものがですね、1万人、10万人、1000万人、2000万人みたいな、そういうですね、巨大な一つの塊になっております。例えて言うならば、英語圏で喋っている英国とオーストラリアとニュージーランドとカナダと米国というのは、便宜上今の常識の世界においては別の国であり、別の法制度であり、別の認識であり、別の、まあ、メンタリティでですね、人々は生きておりますが、例えばですよ、我々は英語というもので読み書き思考している同じものだ、同じ種族だ、みたいな形で、今言ったですね、まあ、ファイブアイズとも言いますが、このファイブアイズの国々が、全くもって一つの領域である、一つの存在であるというふうに認識し始めるというふうな、それがですね、中国の人民の、国民の中の人たちに、まあ、起きてしまったんですよ。もう終わっちゃったんで。で、その、幽霊の世界でですね、例えば2000年にそれが起きるとですね、大体5年ぐらい後にですね、人間の世界にですね、それが適用されるというか、時間差を置いて伝わることになってます。大体4、5年後に伝わるんですよ。だからね、私はよく2014年にね、地球が反転したとか、13年の12月22日から23日に地球が反転したとか、どうしたこうしたって言ってるでしょ。まあ、便宜上2014年の本当の新年としての2月3日からなんですが、2014年の2月3日から5年経ったんですよ。はい。2019年の2月3日を超えました。だからね、その中国の中の人って、本当は中国の中の人だけじゃなくてですね、本当は全世界の中の人にだいぶ近いんですが、7、8割を構成しているこのですね、多数派を形成していた、ずっと騙されてきた人たちが集まってですね、もう我慢できないというふうな形でですね、組織を再編してですね、自分たちは違うところに行くというか、自分たちなりに進化を求めるみたいな形でですね、組織をですね、リストラクチャリング、違うな、どういう言い方かな。より効率化されたものにとにかく変えたんですよ。で、それがですね、5年後ぐらい後の、まあ、2019年超えて、2020年超えて、だから2020年の2月3日のですね、新年を超えたあたりで、それがですね、もう、おそらくは、めちゃめちゃ出てくるんですよ。だからその一つの指標として、東京五輪がうんぬんっていうふうに言ってるのは、とにかく、その辺の日付が、決着の日なんです。関ヶ原なんですよ。わかりやすく言えば。関ヶ原が起こってしまって、ひょっとしたら大阪夏の陣、冬の陣みたいな感じかもしれませんけど、それは私正直わからんけれども、その地域地域ローカルにおける考え方、地球という惑星ローカルにおける考え方はあるんでしょうが、一番わかりやすいのはとにかく関ヶ原なんですよ。あれは。東京五輪の前後で起きることは。だから私はですね、これらの流れの中でですね、基本的には陥没現象が起きるというふうなことを、これを真だとするのであれば、その前の段階で、もう100万人、200万人単位で人間が死んでいなくてはいけないのに、今この瞬間、2019年の9月の8日においてはそれが行われていないから、じゃあそれを実現するためにはどうすればいいんだろうかということを真面目に考えます。真面目に考えた時に一番簡単に出てくるのは天然痘テロだったんですよ。あとですね、その前の段階でですね、戦争。しかしですね、東京五輪が行われたらどうなるんでしょうか。はい。東京五輪行われてですね、陥没現象が起きるのかもしれない。これ1。陥没現象が起きないで、もっとひどいことが起きるのかもしれない。つまりこれ、東南海大地震であるとかですね、南海トラフであるとか、なんかいろいろあるでしょ。ああいうものが一遍に起きるとか、これまず天変地異パターン。もう一つ。戦争。まあ、はっきり核戦争的なもの。こういうこともですね、いろいろですね、まあ考えたってしょうがないんだけど、あり得ることとしてですね、頭の中には入れております。そういうものが起きた時に私が、ね、自分だけが生きてるとかそんなこと言うつもりは全くありません。どうせ俺も死んでるんですよ、そんな時には。ただ、あなたはですね、そんなこういう馬鹿げたおもちゃみたいな考え方をですね、聞いたことも見たこともないはずですから、私はそういう意味でですね、それを伝えるためにですね、こんなぐだぐだぐだぐだと言っております。なんか今回はですね、なんか普通の現実のことを言わにはいかんのに全然言っとらんね。まあ次に言うわ。そんなわけでですね、中国は多分おそらくこれから大きく割れるであろう。そして中国が割れるとですね、 それらの眷属である韓国と北朝鮮、特に韓国の方がひどいので、韓国も相当割れていく。つまり国が消滅するんじゃないかなということを含めてですね、だいぶこれからの世界は変わるであろう。そしてそのだいぶこれからの世界が変わるということであるという、中国半島、中国とですね、南北朝鮮のそこからですね、日本に向けての視覚テロ暗殺などの動きなんですね、本当にこれから実現していくんだよということをですね、私はあなたに伝えるものでございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。